TBS Podcast. Let's change the world together. TBS Radio 905-954 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
反対の声が上がる入管法改正案が審議入り。一方、入管で亡くなったスリランカ人女性の遺族が会見。出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法改正案が今日衆議院本会議で審議入りしました。現行法で収容を解く仕組みは仮放免のみですが、一時的に社会の中で生活できる管理措置を新設し、逃亡した場合は罰則を科すとしています。また難民認定申請中は母国への送還が停止される規定に例外を設け、3回目以降の申請から送還できることなどが盛り込まれました。しかし改正案に対し、昨日国会前で反対デモなどが行われているほか、外国人支援団体は難民認定申請中の外国人が安易に送還され母国で迫害される恐れがあるなどと反発。立憲民主党など野党議員の有志は対案を参議院に提出しています。そのような中、先月6日、名古屋の入管施設で長期収容され、体調不良を訴えていた30代のスリランカ人女性が亡くなった問題で、遺族が先ほど現地からリモートで記者会見を行い、日本側から納得のできる説明がない、死因や病気の治療経過を明らかにしてほしいと訴えました。神奈川、埼玉、千葉、愛知、まん延防止措置を適用へ。政府は新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置を神奈川、埼玉、千葉、愛知に適用する方針について、専門家らに意見を聞く会議に諮り了承されました。適用地域として検討されているのは、神奈川は横浜市、川崎市、相模原市、埼玉は埼玉市と川口市、千葉は船橋市や浦安市などの5つの市、愛知は名古屋市、期間は今月20日火曜から大型連休明けの来月11日火曜までです。また変異ウイルスの割合が増えているとして、感染が拡大している地域との往来の自粛や混雑している時間帯の買い物を避けることなども求めます。さらに全国で昼カラオケのクラスター、集団感染が多発していることから、飲食店のカラオケ設備の利用自粛も求めます。政府対策本部の本部長は菅総理ですが、訪米中のため加藤官房長官が代理を務め、このあと夕方の政府対策本部で正式決定されます。一方、東京都は今日の新型コロナの新規感染が667人だったと発表。東京都の小池知事は昨日、通勤を含め都外にお住まいの方、エッセンシャルワーカー以外の方は可能な限り東京へは来ないでいただきたいなどと、感染拡大を食い止めるため徹底した人の流れの抑制を訴えました。菅総理ワシントン到着、日米首脳会談へ。菅総理は日本時間の今日午前、アメリカワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地に政府専用機で到着しました。明日未明、バイデン大統領と外国の首脳として初めて対面で会談します。ホワイトハウスで行われる会談では、アメリカとの対立が鮮明になっている中国への対応を協議するほか、新型コロナウイルス対策や気候変動問題での協力を申し合わせるとみられ、北朝鮮の核・ミサイル開発問題でも緊密な連携を図ります。会談後、両首脳は共同記者会見に臨み、共同文書の発表も予定しています。一方、菅総理はアメリカを訪問中に大手製薬会社ファイザーの最高経営責任者と電話会談を行う方向で調整に入りました。電話会談では新たな供給確保に向けた話し合いなどが行われるものとみられます。愛知県知事リコール署名偽造問題で、運動事務局の元幹部だった常滑市議が辞職。 愛知県の大村知事のリコール運動をめぐり署名が偽造された問題で、運動事務局の幹部だった愛知県常滑市の山田武市議会議員が辞職しました。山田氏は元事務局長の田中貴博元愛知県議らとともに活動の中心的な役割を担っていて、地方自治法違反の疑いで愛知県警から任意で事情聴取を受けていました。山田氏は共同通信の取材に対し、同じ筆跡とみられる署名が書かれた署名簿に印鑑の代わりに自身の指紋を複数回押したことを認め、田中氏も指紋を押していたと証言しました。一方、田中事務局長は山田氏の証言が正しいかどうかは答えられないなどと話しています。処理水の海洋放出の行動計画策定へ実行会議が初会合。東京電力福島第一原子力発電所の処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚による実行会議の初会合が今日総理官邸で開かれました。会議では海への放出による風評被害対策を検討するため、関係者から意見の聞き取りなどをする作業部会を新設するほか、中長期的な行動計画を年内に策定することを決めました。一方、復興庁が処理水に含まれる放射性物質トリチウムをキャラクター化して批判が相次いだ問題で、平沢克恵復興大臣は今日の記者会見で、分かりやすく表現するつもりだったが、不安や懸念を持つ方がいるなら本意ではないと釈明しました。また委託先の電通と復興庁のスタッフが話し合う過程で案が出たと聞いていると述べ、いきさつを検証し、公開したチラシや動画の修正版を近く公開するとしました。子どもへの性被害防止策として教材を作成。深刻化する子どもへの性犯罪や性暴力の被害を減らそうと、内閣府と文部科学省は学校などで使える教材を初めて作成しました。教材の名称は生命の安全教育で、幼児から大学生までの合わせて6種類、幼児や小学校低学年向けには水着で隠れる部分のほか、口や顔は自分だけの大切なところと教えた上で、他の人に見せたり触らせたりしないよう指導し、触られて嫌な気持ちになったときは安心できる大人に相談すべきだとしています。また中高生向けには性暴力を望まない性的な行為と定義、体に触るだけでなく言葉によるケースもあり、被害は性別に関わらないなどと指摘しています。文科省は道徳や保健体育などの授業を想定して今年度中にモデル校を選んで教材を配り、2023年度からの活用を目指すということです。スーパーマーケットに非接触のセルフレジが登場。イオングループのイオンリテールは今日、千葉市内に総合スーパーイオンスタイル千葉港をオープン。一部のセルフレジでは画面に触れず会計ができる非接触のパネルを導入しました。通常はレジの画面を指先で触る必要がありますが、このパネルは指先がおよそ2センチ離れていてもセンサーが感知して触らずに会計ができます。新型コロナウイルスの感染拡大により極力人や物に触れないで買い物を済ませる非接触のサービスが広がっていて、総合スーパーのイオンでは他の店舗にも広げていく方針です。 TBS Radio 荻上チキセッション。
TBS Radio 905-954。 TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。